理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第297回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、この収録をしているのは、
はい、
建国記念の日が入っている3連休の日なんですけど、
はい、建国記念、
そうですね、
紀元節、
そう、そんな話なんですけど、その週末からファーストマンっていう映画が公開になりまして、
土曜日とかあたりからですか？
金曜から、金曜から。
金曜はもう週末ですか？
うん、まあ週末じゃないですか。で、私が見たのは土曜日なんですけど。
もう見たんですか？
見てきました。
新しいもの好き？
あの、ね、アポロ11号の、はい、船長。
アポロは好きですよ。
アポロチョコレートはですよ。アポロ計画
よくわかりましたね。
から名付けられたんですよ。
月面着陸に似ているってことですよね。
ね、機関船に似てるんですね、実はね。
あ、そう。あ、そうそうそう、最後に地球に落ちてくるやつね。
そうそうそう。
で、パラシュートがパフッと広がるやつね。
そう。で、
ピンクのところがパラシュートなのかな。
いや、なんだろうね。イチゴじゃない。
あれはね、口の中で基本的に割るっていうのをね、毎回やるんですよ、ミッションとしてね。
また面倒くさいことはしてんだ。
やりません？
わかりますけど。
やるでしょ？
そんで、映画の話ちょっとだけしていい？
チョコレートの話じゃないんですか？
じゃ、チョコレートの話は後でしましょう。
あ、そうしましょう、そうしましょう。
はい。で、今年は、月着陸というか、人類が月面に立ってから50周年なんですよ。う
ん、あ、そうなんですか。50年前の話なんですか？
そう。
吉安さんご存命でしたか？
私、1歳の頃かな。
おー、私、卵歳の頃です。
卵歳の頃ね。
はい。
はい。で、まあ、50周年なこともあって、うん、アメリカではまあまあ受ける映画だろうなと思うんですけど、
うん、
日本、まあ、だとどうなんだろうなって思いながら見ました。
アメリカではそのアポロ月面着陸50周年記念的に何かフィーバーしてるんですか？
どうなんだろうね。一応
あまり少なくともニュースでは聞かないというかあれなんですけどね。
7月がそのちょうど50周年なんで、そこに向けてじわじわといろんなイベントあるんじゃないかな。
おー、なるほど。
うん。で、内容はですね、
内容、
宇宙開発の歴史ももちろん入ってるんですけど、うん、
はい。
どっちかっていうと、その船長であるニール・アームストロングさんっていう、
はい。
人がいるんですけど、うん、はい、ニール・アームストロング物語っていう感じでしたね。
ああ、じゃあ前あったガガーリンの話のように、ある人をクローズアップしたお話。そうそうそう、成功物語的な。
そうね、なんかね、挫折と、そこからの復活の物語みたいな感じで、宇宙開発にすごく興味があるとか、そういうのに詳しいっていう人じゃなくても楽しめる映画かなと思いました。要は人間ドラマっぽいんで。
まあ、なかなか数奇な人生を辿ったということですな。
そうなんです、そうなんです。
お
ー。なので、
うん、
宇宙飛行士みたいな人に興味がある人は見に行くといいかもしれないですけど、
うんうん、
もちろん、ロケットの描写があったり、宇宙開発のね、うん、こう失敗の話があったりとかするんですけど。
うん。
で、途中すっごい静かなところで、隣の隣に座ってる人かわかんないけど、寝息的なこう息の方が聞こえて、うん、ちょっと幻滅したりしながら見てましたけどね。と、うん、いうことで、とりあえず、おすすめですっていう話と、
寝息を立てずに見ましょうってことですね。
それとね、そんなに雑貨店っていう、
うん、
ポッドキャスト番組で、
いとこ番組ですか？
兄弟番組ですかね。
あ、兄弟姉妹
ですか？姉妹番組ですかね。よくわかんないけど。
いや、いとこ番組で。
はい。 月
の、おいっ子番組。
おいっ子かな？そんなことない。兄弟番組ね。で、月の話をちょっと前にしているので、そちらも見に行くと、見に行くじゃない、聞きに行くといいと思います。
聞きに行くといいよ。
はい。
宣伝。
一応宣伝しときます。
いいな。
はい。そんで、
はい。
オープニングで告知を一つ。2月恒例じゃないや。
2月恒例。
恒例じゃないですね。2月に入ってから、皆さん
に。2月に入ってから。
お願いしている、この番組がそろそろ。
恒例って言うと毎年2月。
そうじゃないなと。
そうですね。そうですね。
もうすぐ300回なので、300回記念に向けて、どんな人がどんな風に聞いてるか、こっちが知りたいっていうことでですね。皆さんにアンケートをお願いしております。
はい。
質問は5つ。
5つ。
はい。どこの方ですか？何県とか、ね、
これで、これ、毎週質問1個ずつ増やしていけば面白くないですか？
それ最初に投稿してくれた人がまた面倒くさくなる
でしょ？いや、だからそうすると、だから4番までしか答えが来てない人は、あ、いつ出してくれた人だな。
てか、集計する人の身にもなってほしい。
はーい。
どこの人ですか？
はい。はい。
何県と
か、ね、地球です。
どこの都市とかそういう感じ。
地球人ですよ。大きな宇宙の小さな星ですよ。
そう。でも、ちょっと地球だと分かりにくいんで、だいたい私の番組のリスナーは地球の人なんで、その中でもどの辺で聞いてるか知りたい。
なるほど。ほとんどそうなんですね。
もちろん地球外だったら地球外と言ってほしいんですけどね。
私のリスナーさんはどのくらいかな？
同じでしょ。
あ、そうですか。
はい、で、何歳代？ 10 代とか20代とか30代とか40代とか50代とか60代とか70代とか、そういう、そのくらいの大雑把な感じ。
希望年齢。
そう、で、どっちが先だっけな。いつから聞いてますか？いつ頃から聞き始めましたか、この番組を。
おぉ、歴史。あと、そこには人間模様が、じゃかじゃん。
どんな時に聞いてますか？家事をしているときとか、通勤をしているときとか、
寝入り花。
そう、なかなか眠れないときに寝たいときとかね。で、最後に、
寝息を立てながら。
はい。この番組を聞いて、印象に残った、または、覚えている、話題、トピックがあれば教えてください。トピック。はい。で、多くの方がね、番組についての、感想とかも書いてくれたりするので、そういうのがあると、
ありがとうございます。それが6番。
6番は別にオプションです。
オプション。
はい。なので、ぜひ送ってください。
よろしくお願いします。はい、送り先は
送り先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。
もしくは、
そんなに .com のページの、理科の時間からフォームで応募してください。
はい。よろしくお願いします。はい、
2月いっぱいにいただいた、
うん、
お返事を集計しまして28日しかないんですけどね。
お、
集計して300回か301回ぐらいで、こんなところの人がたくさん聞いてますとか、どのくらいの年代の人が多いですとか、こんな意見が多かったですっていうのを集計したいと思います。
はい
はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ウルード氏っていつですか？
ウルード氏
来年か、はい。
オリンピックがある年がウルード氏とシンクロしてますね。
シンクロナイドスイミングって言わなくなったんだっけ？
いや、よく知らないです、その辺。オリンピック詳しくないんで。
なんか変わったはず。
あ、そうですか。うん、そんでですね、この配信が、
はい、
2月の15日、うん、金曜日の配信です。で、まあ、2月の15日といえば何があるわけでもないんですが。
2月の15日といえば、じゃがじゃん。
何があるというわけではないです。
あら。
で、さっきもアポロチョコレートの話が出たんで。
そうですよ、チョコレートですよ。チョコレート好きですか？
そうですね、まあまあ好きかな。
まあまあっていう程度しか好きじゃないんですか？
うん、男の人は甘いものが嫌いな人もたまにいるじゃないですか。
まあでも女の人でも甘いもの嫌いな人もいるけど、私はチョコレート大好きですよ。
私はお酒も飲むけど甘いものも食べますね。
お酒も飲みますよ。甘いもの大好きです。
2月の14日がこうチョコレート取引の日なので
なんかすごくそれって事務的な言い方で嫌ですね。チョコレート取引ですか。
じゃあ2月14日前後にみんなでチョコレートを食べるので今日はチョコレートの話をしようと思います。
チョコレートの自慢話です。
1日遅れですけどね。
はーい、
はい、なの
でよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はチョコレートの話をしていくんですが、
そうそうそうそう、だいぶ前に私言ったと思うんですよね。私の一番好きなチョコレートはセブンイレブンのミルクチョコレートだった。
そうそうそう。で
ただそれが売ってない、もう売ってないんですって話をしたら、
ツイッターとかメールとかで、チョコレート情報来て、メイトーのチョコレートですよねっていうのとか、バレンタインに向けて LOVE だけ入っているチョコがありますよとかっていうメールとか、
へえ、
ツイッターのコメントいただいてます。
アルファベ
ットチョコで、
へえ、へえ、あ、それはなんかおしゃれ
で見つけました。
いや、あ、そうでね、前回の、1月のメールで、
うん、
セブンのチョコレート復活してますよ、パッケージ変わったけどっていうようなお手紙をいただいたんですね、
うんうん、
で、あ、そうなのかと思って買いに行ったら元のパッケージで売ってました。
あ、そうなのね。
はい、3袋買いました。
お
ー、じゃがじゃん。なので私は毎日チョコレート食べてます。
あれはメイトのアルファベットチョコレートでいいの？
よっ、いや、どうなんだろう、その裏を見てるわけではないので、もしかしたらメイトが作ってるのかもしれないんだけど、うん、ただ少なくともアルファベットチョコではない、アルファベットは書いてないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、ただまあ、ああいう形式のチョコレートってなんかアルファベットチョコっていうと多くの人が認識しやすいかなっていう印象があったんで、うんうん、一般名詞としてアルファベットチョコって言い方をしたんですけど、
はい、
美味しいの本当に、ね、なんていうのかな、あのね、かもなく不可もなく一番スタンダードで安心できる味っていうの、
はいはいはいはい、
本当にね、なんかなかったから仕方がないから、紀ノ国屋っていうスーパーあるじゃないですか、
は
い、
ありますよ。
あそこで売っていた似たような一袋ずつ小分けになってるチョコを買ったんですよ。で、決してそれが美味しくないわけじゃないんですけど、まあ普通だよなと思いながら食べてた後に、そのセブンのアルファベットチョコ、セブンのミルクチョコレートを食べたら、もうこれはまた美味しいのなので止まらない。
そうですか。それは3袋も買えば止まらないですよ。
いやいや、一袋でも止まんない、
はい、
で、基本的に私チョコレートって冷凍しておくのが好きなんですよ、
はいはいはい、
もう冷凍にしといてカリッと硬いやつを思いっきり噛むのが大好きなんだけども、ほんと止まらない。
そうなんですね、
止まらない。
要はやばい、香里さんのスタンダードで定番で、
でベスト
ベストと、高級すぎず安っぽすぎず、
ピンポイントでベスト。いやいやいや、安いでしょ。
だから食べた時に安っぽすぎず。
いや、どうなんだろう。多分味的にね、決して高級な味は全くしないんだけど、
ね、
うん、ただなんていうのかな、本当にね、いわゆるザ・チョコレートっていう。わかります。私前乗ってた車はね、ニュービートルだったんですよ。
はい。
で、それがね、ザ・ビートルに変わったんですよ。そのザです、ザ。これぞっていう。
誰もが知っているビートルといえばこれ。
そう。
そうなんですね。
それでザ・チョコレートっていう感じ。
わかりました。
いいと思います。
では、
ぜひ
昔のチョコレートの話をして。
ね、キノコの山と、タケノコのサックとロンソーですか？
じゃないです。
あ、違う。ハンコチョコとか。
ヨーロッパに。
はい。
チョコレートが伝わったのはいつかっていうところから始まるんですけど、
あ、もうチョコレートありきではなくて、チョコレートなきの時代ですか。
そうです。チョコレート、昔のチョコレートは何々しますって打ち合わせの時言ったじゃないですか。
いや違うでしょ。それいや、それはえっと昔のチョコレート話をして、吉安さんの昔のチョコレート話をしてくれるんじゃないんですか。
いやいやいや、チョコレートの昔話をするんですけど。
いやいや、吉安さんのチョコレートの昔話が聞きたいです。
じゃあそれ番組外で。でですね。
はい。
まず、ちょっと話それるんですけど、しょっぱなから。
はい、しょっぱなから。
トマト。
トマト。
じゃがいも。
じゃがいも。
タバコ。
タバコ。
チョコレート。
チョコレート。
っていうのは、
はい。
アメリカ大陸からヨーロッパにもたらされた、まあ、食べ物だったり、嗜好品だったりするんで。
南米あたり、まあ、
中米から南米ですね。
うん。
なので、大航海時代よりも前、つまり15世紀までにはヨーロッパにはなかった。
そんな後悔しますね、そんな時代に生まれちゃったら。
そう。なので、
はい。
今や、イタリアといえばトマト。
ほう。
ドイツといえばジャガイモ。
ほう。
で、フランスといえばチョコレート。
え？
で、もう一個言うと、イギリスの紅茶。
は
い、
はあ。
まあ、これも、15世紀か16世紀ぐらいから本格導入で、
はあ、
その前はそういうものがない時代だったんですね。
はあ。
まあ、日本で言うと、うん、江戸幕府ぐらいからあとね、だから江戸時代ぐらいのタイミングよりも前はヨーロッパではそういった今では当たり前もそこが本場みたいな顔をしているけどそういうのがなかったっていう。
日本でいうトロのお寿司って感じかな。
まああれは食べ方の問題だと思うんですけどね。
でもなんか昔はやっぱだから脂っこすぎて捨ててられてた場所なんですよね。
そう、そう、で、でチョコレートに話を戻すと、
戻しましょう戻しましょう。
コロンブスは1502年16世紀初頭ですね。
はい。
に南米では、まあ、中米か南米では、カカオの実を、うん、が高値で取引されていて、とても高価で、まあ、向こうの、王様とかが好んで、飲むような飲み物として使われると。あと、保存も効くので、高いので、まあ、通貨代わり、お金としても使われるみたいな報告をしていて、
うん、
で、1528年に、スペインに伝わります。
はい。
で、アメリカ大陸では、カカオの実をすりつぶして、香辛料を入れて飲み物として。
カカオの実をすりつぶして香辛料を入れて、今でいうココアとは違うわけですか？
そうなんですよ。ココアはですね、1800年代、19世紀に、オランダのですね、バンホーテンさんっていう人がいました、ね。
バンホーテンって知ってる。
はい、どっかで聞いたことあるね。
どっかで聞いたことある、金というか、黄土色というか、黄色というかの缶ですよね。
茶色と金色の缶のことね。
そうそうそうそう、あれでもう、一時ココアを毎朝飲んでた時にあれ買いましたよ。
で、その人が、
はい。
カカオをすりつぶして、うん、まあ、いって、皮を剥いて、すりつぶして、うんカカオマスっていうのができたのから、ココアパウダーとココアバターっていう成分を分離して、
うん、
ココアパウダーの方を、がお湯に溶けますということで、そっちを、分離したのがバンホーテンさんで、パウダーの方が今ココアと呼ばれています。
昔は分離してなかった状態のものを飲んでたわけなんですね。
そう。だからドロッとしていて、
うん、
なんていうのかな、着付け薬的な意味合いもあったんじゃないかと思うんですけど、
コーヒーで、
はい、
結構ドロッとしたのまま飲むところあるじゃないですか、
ありますね、
今でも。そんなイメージかしら。
どうなんですかね。まあ、味
は。でも味は。
チョコレート。
でもチョコレートの味なんだ。
あ、そうで、スペインに伝わって、香辛料を入れるのはヨーロッパ人の口に合わないってことで、そこで砂糖を入れて飲むようになりましたと。で、
あ、じゃあやっぱり、苦かったのかな、砂糖を入れたってこと。
要は、ココアで、森永じゃなくて、
そうか。
バンホーテンの方のココア。
はいはいはいはい。
粉だけ舐めた感じの苦さ。
そっか、100% はないけど、90% チョコレートとか食べると甘くないですもんね。
甘くない甘くない。っていうのがあって、食べるチョコが発明されたのは1674年だから、スペインに飲み物として、カカオ豆とその飲み方が伝わってから、 150年ぐらいしてから食べるチョコが発明されます。
飲み物は、まあ、カカオマスをお湯で溶いて砂糖を入れたやつね。
そうですね。あんまりね、水と馴染みが良くないみたいで、油分が多くて。
うん、じゃあ、やっぱ牛乳？
その辺もね、ミルクチョコレートの発明っていうのもあるんですけど。
ミルクチョコって、その、カカオバターの方じゃなかったですか？使うのって。パウダーじゃなくて。
いや、ミルクを混ぜるときに工夫があるみたいよ。
違った、間違えた。それはホワイトチョコだ。
そうそう。で、ということで、うん、ヨーロッパでも1500年代、1600年代とかで、やってきた食べ物ですよと。
こう。
で、さっきちょっと作り方をお話したんですけど、ちなみに日本に伝わってきたのは、1790年代。
織田信長か、もしくは水戸黄門でしょ、最初に口にしたの。
いや、ですね。織田信長時代には、つまり食べるチョコはないわけですよ。
そうなの？
だって1674年に食べるチョコが発明されるわけですから。
じゃあ、水戸黄門？
結局。
新しいもの好きじゃないですか、その二人は。
実は文献に出てくるのは、長崎の出島らしいです。
おお。
そうそう。
じゃあ誰？坂本龍馬あたり。
長崎の出島で、ヨーロッパの人が、ショコラータっていうのを、食べ物を持っていたっていうメモがあるっていうところが最初の記録で、実際に食べられるようになるのは、
日本人が誰が食べたとかいう記録では少なくともないわけですね。
最初は違うみたいです。
ほう。
なので、1800年以降、日本に入ってきたという感じですね。で、歴史の時間ではなくて理科の時間なので、
はい。
作り方とかね、ちょっと物理というか科学というかの話をしたいと思います。
美味しいココアの作り方は、まず、ココアマスと砂糖を同量入れて、牛乳でちょっと練って、でそれを電子レンジに入れるんですよ。でそうすると溶けるわけですよ。まあ、ちょっとなんかココア苦い、焦げる感じもあるんですけど。で、その後、牛乳をバーッと入れて、飲むと、直後から生ぬるいぐらいになって飲みやすいんですよ。ちょっとね、その、ココアが焦げつくような感じになるんで、洗うのがめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、まあ水につけとけば OK。で、それを毎日毎日飲んでいて、で、しかも量も自分で調整できるんですね。だいたい1対1が基本かなと思うんですけど、砂糖の量は多くしたり少なくしたりできるんで、マグカップ1個でできるココアの作り方って感じ。
なんかね、ネリネリする作り方とかもね、紹介されたりしますけどね。
ネリネリ？
うん、砂糖、ココアを、熱湯でネリネリする。
あ、そうそうそう、熱湯で、まあ、熱湯っていうか、要は溶けれりゃいいわけですわ。
そうそうそう。
で、あんまりその、お湯とか水とかいう、その不純物を入れたくないわけじゃないですか。やっぱ牛乳と飲みたいわけだから。
ああ、そういうことね。
なので、牛乳で溶かしたいんだけど、なんか、牛乳だけを温めると膜張るじゃないですか。
張ります。
あんまりそれ作りたくないっていうか好きじゃないんで、とか、その牛乳を温めた後に、粉を入れると、その粉がちょっと粉々しく浮くってイメージわかります？
うん。軽くダマになるしね。
そうそうそうそう。それが嫌なので、初めに粉を入れたいんです。
そうそう。で、実際に、ココアは、溶けているようで、そんな溶けてないんだよね。
結局でも、なんだ？濁ってるじゃないですか。ってことは、溶けちゃいないですよね。
溶けてない
です。混濁液ですよね。
まあそうですね。混ざってる感じですね。うん、で、はい、一部はもちろん溶けて、色はつくんですけど。
うん。
まあそんな感じで、チョコレートに戻りますが、チョコレートを作るときには、カカオの実を、干して、水分がなくなって、
カカオの実って、はい、コーヒーみたいな感じですか？見たことないけど。
うんとね、 今は、なんかね、うん、豆からチョコレートを作るキットとかも売ってるらしいですよ。
へぇ、
あの、食材屋さんで。
へぇ、
そこでは、カカオの実が売っていて、
うんうん、
水で洗って、煎って水分を飛ばした後、
うんうんうん、
外にある実の皮を剥いて、
うん、
ま、種の粒の周りにある皮ね、
うんうんうん、
カカオの実自体は結構大きい房になってて、その中にこう、種がたくさん入ってるんですけど、その種を煎って皮を剥いて、潰していくんですね。で、うん、潰していくと油分が出てきてねっとりしたものになる。これね、自分でやると大変らしいです、うん、っていうのができて、それがカカオマスと呼ばれている状態で、
うん、
ま、で、そこまで来れば、あとは、味を調整して、冷やして固めると、チョコレートになる。
ねっとりした状態は、カカオマスって呼ばれて、いわゆるコーヒー、カカオのパウダーと、カカオバターが入ってんじゃないかな、
カカオバターとカカオパウダーに分けられるんだけど、
うん。あ、分けないで、固めると、とりあえずチョコなんですか？
なります。
え、じゃあチョコレートっていうのは、
はい、
100% カカオ、カカオの実ってこと？あの、何も入れなければ、
砂糖入れなければ、
味の、味の調整をしなければ、
そうです。
そう。
で、
うん、
ココアを作るときにカカオバター、ココアバターと、パウダーに分けて、そのバター分を戻してあげると、よりリッチなチョコになるんで、カカオマスにカカオバターが入ってるっていうのが普通のチョコレート。
ほう。ほうほうほうほう。いわゆる、固形ね。あれ？
と、固形固形。
ココアを飲むよりか先に固形のチョコレートはできたんだよね、ジョーズが当然。
そうです。
ね、はい。うん、
で、潰して油分が出て少しねっとりしたのを、たくさんたくさん、混ぜるっていうので、中の、チョコレートの風味を持っている、なんていうの、油脂、油分ですね、
うん、
が細かくなってより美味しいチョコレートになるっていう風になっています。
へ
ー、そうで、この油脂が特徴があって、普通バターとかだと、
うん、
だんだん温度を上げると柔らかくなるでしょ？
はい。
なんだけど、ココアバターに入っている油脂は、
うん、
25度ぐらいまでは硬いの。
うん、
で、25度から、35度ぐらいまでのところで急に柔らかくなるっていう特徴があって、
うん、
バターは、冷蔵庫に入っても硬いって言ってもバター鍋で削れるぐらい、
うん、
で温めていくとだんだん柔らかくなる、
うん、
で40度ぐらいになるとドロドロになるってあるじゃないですか、
うんうん、
なんだけど、チョコレートに入っている、カカオバターの油脂っていうのは25度ぐらいまでは硬い。だから食べるときには硬くて口の中で急に溶けて柔らかくなって、その時に風味が出る、
うん、
味とっていう特徴があるので、あのチョコレート独特の味と風味が、出るっていうのは特徴です。
よくあのチョコレート職人のことを特別に名前がついてるじゃないですか。チョコラティエだっけ？
チョコラティエ。
チョコラティエか。
はい。
そうそうそうそう。ねえ、あのテンパリング、チョコレートを溶かして混ぜる作業、
はい、
もうなんかすごい、それに技術がどうたらって言ってよくテレビでやってますよね。
そうなんですよ。チョコレートの作るときに大事なのはテンパリングという段階で、
うんうん、テンパっちゃいますよね。
テンプレチャーで温度管理をするんだね。
お、
温度管理をするんです。
テンパってんじゃないの？
テンパるって何語か知ってます？
あっぱれの 本読み。
テンパルは、麻雀用語ですね。
ああ、あれ？え？え？テンパル？
はい。
じゃあ中国語？
まあ、テンパイ。もう少しで上がるっていう状態で。
リーチ？
リーチはそれを宣言して、
なるほど、振り
込みができるようにする。
あ、ほうほうほうほう。
テンパイっていうのは、自分の中で、
もうすぐ、
もう一個上がれる、もう一個で上がれるっていうのはテンパイ。
うんうん、
で、テンパリングは、温度管理をするんですけど、
うん、
で、さっき言っていた、ココアバターの中の油脂、油分ですね。
うんうん、
っていうのは、独特な、構造をしていて、
うん、
結晶化するというか、固まるってことは、ある形で、結びついた状態になって、溶けるっていうのは、その結びつきが、ほどけるっていうことですよね。
うんうんうん、
分子と分子の間で。
うん、
で、温め方とか、冷やし方で、その、どんな形の結晶になるかの形が違うっていうのがあって、
うん、
なおかつ、その結晶の形で味が変わる。
うん、その風味的な感じで？
そうなんですよ。
ほ？
で、皆さんがチョコレート結構放っておくと、表面が白くならないですか？
うん、あの、白くなるね、古いチョコレート好きなんです。
でプルーム現象って言うんですけど。
あ、もう大好き。もうね、賞味期限なんて何のぞろっていうぐらい古いチョコレートのあの白くね、油が浮いた感じのね、ちょっと口に入れるとボソボソした感じ。
そうなんです。
大好き。
で、そのプルームは、それの結晶の形の一番安定している形で、口当たりがボソボソするっていう特徴があって。
そうそう、それが美味しい、大好き。
そればっかりだと風味が良くないと言われていて。
いやいやいやいや、もうそれがまた美味しいの。
で、チョコレートの、油脂の結晶の形でいくと、1から6の番号がついていて、
はあ、
6型らしいんですよ。で、安定しているんで、チョコレートを放っておいて、温度がちょっと高くなって戻ったりとかってやってると、その、6っていうのに変わってしまって、白くなって美味しくなくなっちゃう。
なので、表に浮いてくるわけですね。
表から変わってくる。そうそう。で、白くて、浮いてくるというか、
表側が変化しちゃうって白くなるわけですね。
そうそうそう。で、ココアバターの、油脂は、1型から6型っていう型があって、結晶に。
うんうん、
で、6型がとても安定で、
うん、
溶ける温度は36度。
体温。
で、そう、だから、6型は36度で溶けるんだけど、5型っていうのは33度で溶ける。
もうじゃあ、口の中に入れると速やかに溶ける感じですね。
そう。で、これが純安定。
はあ、
で、これが美味しい。
ほう。
で、4型っていうのが不安定。4、3、2、1はある程度不安定で、
うん、
4が28度、3が25度、うん、2が23度、1は17度で、溶ける、
うん。
っていう風になってるんですよ。
うんうんうん、
っていうのをやると、まず全部溶かしますと。
はい。
で、そのまま型に入れてずーって冷やしていくと、
うん、
6型で、固まりやすいことになるんで、
うん、
それを防ぐために、
うん、
27度から29度っていう、うん、4型と5型の間で、5が美味しいので、
うん、
4が溶けるとこと5が溶けるとこの間で温度コントロールをします。
はい。
で、そこで、温度コントロールだけでも5型にたくさんなるんですけど、
うん、
そこで、潜断力というか、圧力を加えて、擦るように、混ぜるっていうのをやるんですけど。
なんかすごいただっぴろい鉄板の上で、でかい、
ヘラ。
そうそう、なんだ、お好み焼きのヘラを2個使って、なんか混ぜてますよね。
で、それは、多分ね、石で温度コントロールされている石だと思うんだよね。鉄じゃなくて。
あ、そうなの？鉄板じゃないんだ。
鉄じゃないんじゃないかな。
あ、 違うの、あれはパイか。パイ生地を作るときは大理石の台がいいって言うけど、チョコレートもなのかな、じゃあ。
パイ生地は、なんだ、
生地の層と、
バターの層を何重にも重ねるんで、で、バターが溶け出して、染み込まないように、塊のまま、
うん。
やりたいんで、冷たい状態で、曲げては伸ばし、曲げては伸ばし。
詳しいですね。
まあ、いろいろ調べてるんで。
あ、そう。
ということで、はい、テンパリングっていうのは、1型から5型じゃない、1型から4型っていう低い温度で溶けるやつは、溶けた状態で、うん、5の形で固まるっていう温度を作って、そこで、舐めすというかですね、こするように混ぜて、うん、たくさん5型を作って、5を固めるような、ことをして、から、一遍、5じゃない、あ、違う、5、6が固まって、1、2、3、4が溶けてる状態にして、うん、もう一回温度を上げて、5型がギリギリできるかできないかのところで、混ぜて、もう一回冷やすっていうのをやると、綺麗な、表面がツルッとした、ツルピカッとした、チョコレートができると。
さあ、じゃあ、初めに、4、1、2、3、4を選別して、で、最後、で、5、6にした状態から5を選別、6を選別するみたいな感じで、
まあ、そんな感じのことをやるんですよ。で、
はぁ、
それを上手にやらないと、表面がザラザラしていて、
うん、
俗に言う失敗したチョコレートになっちゃう。溶かして型に入れただけなのに失敗しちゃったっていうのが、ボソボソのチョコレートができるのはそのせい。なので、溶かす、少し固まるまで固めたら、あ、固まってきたら、少し温めて、また下げるっていうのをやることで、チョコレートの中の結晶の形が、美味しい形だけがなるべくたくさんになるようにできるっていうのが、テンパリングっていう工程なのね。
すごいですね。今は当然それが、いわゆる科学的に解明されてるけど、
うんうん、
おそらく昔は、人の舌だけで洗練されて、そういう技術が確立したわけですよね。
まあ、チョコレート職人の人が、温めて溶かして型に入れるみたいなことをやってるうちに、うん、なんかの条件で美味しくなるぞっていうのが分かって、
うん、
それをどうすればこう再現できるか
っていう。でもほら、私6番が美味しいと思うから。
うん。でもボソボソはしてるでしょ。
そのボソボソ具合がいいんです。
で、今はですね、テンパリングを行わずに5型の結晶を発現させる方法の研究も進んでいるらしくて。
あ、まだ研究段階でも一応もうあるの？
あのね、
商業化されてないだけで。
ですね、商業化されてるやつもあるんですけど。
いや、すごい。
あの、最初にチョコレートを削っておいて、温めて溶けたやつを冷やす途中で元のやつを入れて、固形のやつを、うん、でもう一回かき混ぜるっていうのをやったことないですか？やったことはないか？
ないね。もうめんどくさいので。
要は
ね、よくチョコレートを溶かすときは湯煎で溶かせって書いてあるところを電子レンジで溶かす人ですから。
そうで、
変わらねえと思ってるから。
で、
うん、
だから電子レンジだと局部的に温度が変わるからね。
まあ、その後、まあ、当然ぐるぐる混ぜてね。
そうだ、全体の温度をコントロールするのが大事で、で、その元々の5型がたくさん入っているチョコを入れると、うん、その形の結晶が増えやすいんです。
ルイトモって感じ？
そうそうそうそう。
へえ。
っていうので、
じゃあなんか普通の安いチョコレートでなんかケーキとか作りながら一粒だけゴディバを入れるとゴディバ風味になるって感じ？
それは違います。
あ、違う
の。それは風味の問題で、それを使っているチョコレートの、原材料とか、あと、風味を増すための、こう、やつが違うんじゃないかと思いますけど。
そう、でも5型は増えるのかな？
あ、5型は。5型は、美味しいチョコレートのかけらを入れると5型が増える。あとね、なんか超音波で、
はい、
を引火する方法や、超電導磁石を用いる強力な磁場で結晶化する方法などが見出されているが、
すごい、
いるが、種結晶点火法を除き実験室レベル、うん、で種結晶法っていうのはさっき言った、チョコ入れるやつね、
うん、美味しいチョコも、
そうでいうことでですね、テンパリングっていうのは実はチョコレートの中の油脂油分の結晶の形をコントロールするための工程だったんですね。
じゃあもっと美味しくなるってことかな。
その辺はでも好みもありますんで。
そう、なんか私むちゃくちゃ簡単に作れるガトーショコラっていうのをよく時々作ってるんですよね。
うんうん、
なんだっけな、板チョコと卵1個で作れるってやつ。簡単に言うと、卵は黄身と白身に分けて、白身はブワーっとブレンダー泡立て器で泡立てちゃうんですよ。
うん、
で黄身は黄身で溶いておいて、でチョコレートをだいたい板チョコ1枚だったっけな、半分だったっけな、忘れちゃったな、半分かな、違うな、1枚だな、を電子レンジで溶かして、でそれを泡立てた卵白と合わせて、
うん、
黄身を合わせて電子レンジで焼くだけ、美味しいガトーチョコラの出来上がり。
おお、
むちゃくちゃ簡単で、しかも材料もそんなにいらないし、ガトーショコラっていろんな、私チョコケーキの中ではガトーショコラが一番好きで、
うん、
いろんなケーキ屋さんで食べるんですけど、ま、やっぱり味がいろいろ違うんですよね、
うん、
で自分が好きなガトーショコラの味だったんですよ。
うん、
こんなに簡単にできて、しかもまあちょっとたっぷり一人前、普通だと多分 2,3 人前かなと思うんだけど、まあ、1人で余裕で食べれるぐらいのものが簡単にできるので作ってるんですけど、その電子レンジでチョコレートを溶かさなければもっと美味しくなるのかな。でもまあどっちにしろ焼くからね、オーブンで。
そうですね。
ねえ、いや本当簡単よ。
うん、
でその時はガーナチョコを使うんです。
あ、
で普通にミルクチョコを使うんだけど、私はチョコレートが濃いのが好きなので、うん、ミルクチョコを基本的に使ってプラスでダークチョコをちょっと加えるって感じで、ちょっとだけ濃くしてる。
そうですか。
そう、いいですよ。
わかりました。
ぜひ作ってみて、今度だからそのセブンのチョコレートでも作ってみようかな。だから板チョコがだいたい1枚何グラムか見ればそれで作れるもんね。
そうですね。で、ちなみにカカオの木は赤道に近いところでしかできないんで、
え、あ、そう、
なかなかね。でだからヨーロッパに伝わった後、
うん、
さっき言ったガーナチョコっていうのはアフリカじゃないですか、ガーナって、
うん、
そこに栽培用として、作られた。
そっかそっか、プランテーションでがカカオが広がったんですもんね。別にあそこら辺は原産でも何でもない
んですよ。原産ではないんですね。ちなみにコーヒーは、アメリカ大陸原産ではなくて、多分中東じゃないかな。
お、そう。
アラビアとか、アラビア系のところじゃないかと思います、コーヒーは。
じゃあシルクロードを通って広まっていった感じ？
まあ、ヨーロッパに伝わったのは、いつ頃だろう。やっぱり1500年代なのかな。
やっぱ大航海時代、貿易が盛んになった時代って感じですよね。
そうですね。
でスパイスを求めてどんどん広がっていったわけだし、新しい味をっていう感じ、
うん、っていうのと、それからあとそのあっちこっちを植民地にしていろんなところに、うん、こう栽培用の植物が広がっていったっていうのも面白くて、
うん、
ブラジルとかもね、サトウキビだとかコーヒーだとか、やっぱ南米も、たくさんコーヒーを作るために、使われたりするじゃないですか、
うん、
なのでコーヒーは中東から始まって、ヨーロッパから植民地のブラジルでたくさん、植民地ブラジルというか南米でたくさん作られたり、うん、一方でチョコレートは南米、中米かなから伝わって、うん、アフリカで作られたり、
うんうんうん、
っていうようなことが言ったり来たりする。で、一方で聖書の中にあるものは、昔からヨーロッパにあるもので、ワインと、パン、
うん、
ビール、まあ、小麦系ですね、は昔からあるっていうので、なかなかね、そういうものと今ある、まあ、チョコレートだったりね、トマトだったり、ジャガイモだったりって、同じような感じを受けるかもしれないですけど、実は、大航海時代に世界が一つになった後、
あ、いいですね、いい言葉。
いや、繋がった後ね。
言い直さなくたっていいじゃないですか。うん、
やり取りがされて、例えば、ジャガイモは、ドイツの飢饉を救ったりとか。
あ、あれ？ジャガイモ飢饉ってイギリスでなかったっけ？
イギリスとかドイツでは、小麦が不作の時、の時に、ジャガイモで助かった人がたくさんいるっていうのがあるんですよね。それで市民権を得たりした。
あれ？イギリスとかでジャガイモ飢饉があった時にみんなアメリカに移住したんじゃなかったっけ？
で、ジャガイモができない時代もあったけどね。
そうそうそう。それで、その不作の時に。
そんなの
でみんななんか新大陸に移動したっていう。で、ね、そこから西部劇が始まったわけですよ。
西部開拓、ね。
西部開拓時代。
そうそうそう。っていうようなことと、あとは、うん、チョコレートは、実は、中の結晶の形を変えるっていうのが美味しさの秘密で、そのために温度コントロールが大事。なので、皆さん自分のうちでチョコレートを作るときには温度管理をうまくやって、ぜひ、美味しいチョコレートを作ってください。
ぜひください。まあ、あ、で、
2月14日には間に合わないです
よ。で、チョコレートの昔話は吉屋さんの。
私のチョコレートの昔話、大したのないです。
いやいやいや、またご謙遜を。
はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
終わっちゃうの？
終わっちゃいますよ。ちょっとね、今日録音環境が悪いというのはあります、ね。
すいません。
いろいろありまして。
でも私は絶対に、キノコ派です。
はい。
はい、
ということで皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
メールの送り先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんな理科の時間はそんな雑貨店、そんなことないっしょなどの、番組と一緒にですね、そんなプロジェクトというグループで配信をしております。そんなプロジェクトの、ウェブサイト sonnai.comsonnai.com では、すべての番組の、過去回から最新回まで聞けるようになっておりますので、ぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。
そんな理科の時間の番組一覧になっている、ページの右側に投稿フォームがあります。そちらからも、メッセージを送っていただくこともできます。また、YouTube での、番組配信、最近は、なんだっけ、YouTube ライブのライブの配信とかですね。あとそれの、記録というか、も残っていますんで見てみてください。またツイッターでの、情報配信もしております。こちらはですね、そんなプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんな理科の時間 B 第297回この辺にしたいと思います。次回は新メンバーが遊びに来る予定かな。
うん、
はい、
いつの間にか。
そうなんです。というか、特番でお話したでしょ。
え？
はい。
へへ。
ということでですね、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。そう、スタバでね、チョコレートチャンクスコーンとココアでね、で、しかもココアのクリームの上にココアパウダーを振って、 食べるのがまあまた美味しくて贅沢ですよね。
今度やってみようかと思いますが、
やってみてください。やってぜひやって。でそのチャンクスコーンにはあの生クリームをつけるんです。プラスいくらかで多分つけられるんで、でもそれをね温めてくれるんですよその場で。それをねハフハフ、あ今の時期一番美味しいかも。あ
そうですか。あんまりスターバックス行かないんでね。
いや大丈夫大丈夫、あんまり行かなくても行ける。えでも私は絶対にあのキノコ派です。
あキノコとタケノコの話ね。
そうで、やっぱりキノコも口の中で割ります。
あどっちかな。ちなみにハワイではキノコしか売ってなかった。
へえ、なんかね、あれ、ホリエモンだかかなんかが言ってたのが、やっぱキノコとタケノコだと、チョコレートの、あの量がキノコの方が多いから、キノコ好きの方がお得なんだって言ってた気がする。
いや、美味しいから食べるんだって、得だから食べるわけじゃないでしょ。
いや、美味しいのはキノコですよ。
あんま一個比べたことないかな。
やっぱもうキノコばっかり買うね。
はい。ちなみに、あの、
はい。
イタリアでも美味しいチョコレート屋さんありました。
でもやっぱりね、あ、まあでも M&M's はいっぱいなんか毎回空港で1キロっていう袋があるの知ってます？
知りません。
ぜひあの見つけて買ってきてもらっていいんですけど、あの M&M's のその空港に売ってるお得パック1キロ袋っていうのが、それを買って2袋買って1袋は旅行中に食べて1袋はお土産で持って帰ってくる。
そうですか。ということで、あの、皆さんの、好きなチョコレートもメールで送ってください。
ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、
はい。
ぜひ、あの、ね、あの、別に高級チョコでなくてもいいの。やっぱね、セブンのミルクチョコレートがね、いいと思いますよ。ぜひ食べて。でもね、買い占めないで、私が買い占めるから。
あ、あと、子供の頃だとね、チョコボールとかね、
ああ、私、中に何か入ってるの苦手なんです。
あ、そうなんですね。
そう、食べれるのが、唯一食べれたのが、クランキーチョコ。
ああ。
あれも初めて口にするまで結構時間かかりましたね。
そうか。アーモンドチョコも安いの高いなったりするしね。
やっと食べられる、アーモンドチョコとかも食べられるようになったけど、やっぱり何も入ってないのが好き。
わかりました。
そう、アーモンドチョコもやっぱり口の中でチョコとアーモンドに分けて、チョコレートを食べてからアーモンド食べる。
わかりました、わかりました。
うん、
ということで皆さんのチョコレートの食べ方も教えてください。
分離分離ちなみに、レーズンイッチってわかります？レーズンサンドかな？
わかりますよ。
そう、あれも、まず、二つに、二枚に割って、クッキーとクッキーをね、そっからレーズンを食べて、クリームを食べて、クッキーを食べて、レーズンを食べて、クリームを食べて、クッキーを食べてっていう、6回食べます。
へぇー。じゃあ、オレオも、中のクリームと外のやつを別々で食べてる。
もちろん。なんだったら、割って、オレオって結構、クリームが綺麗に取れたりするじゃない。片方にクリーム100。
片方。そうそうそうそう。
で、片方ゼロっていうと、はい、まずゼロのクッキーを食べて、そしたら、もう一枚オレオを割ります。
あ、で、ダブルバーガー的な。
そうそうそうそう。で、オレオって海外行くと結構いろんな種類あるんですよね。
あ、ありますね。
で、中のクリーム倍増オレオっていうのも売ってるんですよね。そう。もう、なんでこれ日本にないのと思いましたね。
オレオの話するとね、またちょっと長いんで。
そう、周りにチョコレートコーティングしてあるオレオとか、すごいいっぱいあって、ほんと全種類買って帰りたかったんだけど、結構あれかさばるじゃないですか、オレオって。
いや、チョコもオレオもかさばりますけどね。
いや、だから、チョコは、まあいいとして、そのオレオを、その、海外に来たらスーパーに行くのが好きなんですよ。
わかります。
で、オレオとかそういう日本でも売ってるけど海外バージョンとか、日本ではない、なんか普通のものっていうのを買ってくるの好きなんだけど、このオレオ。オレオは結構海外に行くといろんなシリーズがあるんで、いいな。でも買って帰るのが、やっぱちょっとかさばるので、で、形がしっかりしてないっていうのかな。保護されてるわけじゃない。袋に入ってるだけなんで、潰れちゃうんですよね。
まあでも、オレオはですね、アメリカ系はたくさんありますけど、ヨーロッパに行ってもあんま種類ないですね。
そう？うん、あるあるある。
スーパーにはそんなないです。
じゃあ私どこで見たの？
わかんないですけど、そんなになかったですよ。
だってアメリカは逆に私あんまり行かないもの。
そうなんですか。じゃあまた今度行った時に見てみます。
見てみて、で、ぜひお土産、あ、でも、1キロの M&M's、あ、ちなみに、アーモンド入ってないやつね、プレーンの方。茶色い袋の方ね。
忘れないようにしておきます。
うん、忘れないで、なんだったら、途中で LINE してもいいから。
はい。